皆さんこんにちは、いっけいです。
津村です。
パパのための子育て応援ラジオ We are that、この番組は新米パパの私いっけいと未来のパパ津村がパパだからこそできること、パパならではの苦労などを本音でお話していくラジオです。はい、では始めていきますけども、
はい、
今日も、パパの井戸端会議ということで、ちょっと僕のねくだらん話を聞いていただきたいと思うんですけども、
いや面白いでしょきっと面白いでしょきっと
面白くはないですね、
はい。
今日はまたちょっとね聞いてほしいんですけど、
はい、
津村くんはご存知の通り、僕まだねパパになってまだ3ヶ月ぐらい、なんですけれども、
はい、
1ヶ月ぐらいはうちのね妻が実家の方に帰ってて、で、1ヶ月してからこっちに帰ってきたんで、実際に育児に携わってるのはこの2ヶ月ぐらいになるんですけども、
2ヶ月か、
この2ヶ月で気づいたことっていうのが、ありましてですね、
はい、
何かとですね、育児に関しては、なんだかんだでね、やっぱり女性の方がメインになるんですよ。でこれなんでかっていうのがもう明確で、今日は授乳？
ああ、そっかそっか。
ご飯っていうかね、ミルクをあげるっていうところで、今時っていうか昔からかな、実際おっぱいあげる人もいればミルクの人もいたりして、そういったところで、ミルク作ってということであればもちろんお父さんの方もね、メインでというか協力してできることはあるんですけれども、
はい、
どうしても直接お母さんのおっぱいをあげるということになった時に、これはもう子供が成長するにあたって、食事ですよね、もうめちゃくちゃ大事なことやん。
そうですよね、
でうちの場合なんかもう完全母乳で育ててるんですよ、ミルクは一切あげてないんですよ。
なんか理由あるんですか？
なんかねいろいろあるんですよ。そもそもね、おっぱいがなかなか出ないっていう人もいてるんですよ。
ああ、そうなん
だ。これだから、そうそう。これ俺も知らんかったんだけど、
はいはいはい。
実際に誰でも初めからスムーズにお乳が出るかって言ったらそうじゃない。
へえ。男は、あんま知らないんじゃないですか。
いや、これほんまに知らん。っていうより、実際に妊娠出産を経てる人しか、知らん可能性が高い、そういうところに携わってないと。
へ
え。だから変な話って言われるけど、ちゃんとこう乳が出るようになんかこう生まれる前からね、なんかおっぱいのマッサージとか、
あるんや。そんな
そんなあるから。
すごいね。
そう、やっぱり出えへんかったら、ミルクで育てるしかないし、ミルクがあかんかって言ったらそういうわけでも全然ないんやけども、でも実際母乳の方がやっぱりこう子供にとって免疫、お母さんから免疫がそのままもらえて病気になりにくかったりとか、あったりはするんやけど、
なるほどね。
ただでもずっと母乳でさ育ててたりすると、逆に何かあった時に哺乳瓶を受け付けないとか、なるとそれこそお母さんがダウンして、お父さんがじゃあ最悪ミルクを作ってあげなあかんってなった時に全然飲んでくれへんとか、
なるほどなるほど、
あったり、だから半々で育てる人もいたら母乳だけで育てる人もいたり、ミルクだけで育てる人もいたりっていうので結構。
いろんなケースに応じてやってるわけですね。
そうやね。だから必ずしもこれが正解とかっていうわけではなくて、母乳だから絶対いいとか、ミルクだから絶対いいとかっていうのではなくて、いろんなパターンが実はあるんですね。
なるほど、早速勉強になりました
ね。本当にね、実際こう一緒にやってたら分かってくるんやけどね、もう全然、子供生まれるまでは知らなかったんで、そんなね、母乳とかにも関わってくるんですけど、ここからはパパの立場でなんですけど、
はい、
まあ、できるだけ、まあ、育児には参加したいという気持ちがあるんで、まあ、育児休業も取って、
うん、
まあ
ね、そうですね、
2人で、うん、子育てをしてるんですけれども、
はい、
やっぱりね、こう、さっき言った通り、女性の方がメインに、まあ、なりがちというか、まあ、なってしまうのは仕方がない部分があってですね、
うん
うん、そこでちょっとやっぱりこう、やりにくいなと思うところが、パパの目線であったりするんですよ。
やりにくい目線、
そう、やりにくいなって思うことがある。何かというと、うん、やっぱりね、男性側がパパの方が、
うん、
いわゆるピンチヒッターみたいな立場になりがちなん
よ。あー、なるほどね、はいはいはい、そう、
何かあった時に出すみたいな感じになるのね、
うんうんうん、
でそれはもう全然しょうがないし、全然それで OK やねんけど、たまにそれがしんどい時が、
うん、どういう時ですか？
例えば子供が泣く時って、
はい、
この間見たから何か理由があるわけやん、何かしら。
うんうん、そうですね、
うん、で、例えば、まあ、お腹が空いたとか、
はい、
とおむつ気持ち悪いとか、何かね、あるわけなんやけども、
うん、
そういう時にまあ、いいなって言ったらこれも怒られるかもしれないですけど、
うん、
女性はね、いわゆる殿下の宝刀授乳っていうのがあるんですよ、うん、
ああ、それで泣き止む一つの技なんですかね、それって。
もうそうそうそう、泣き止むのよね。だから最悪あげれるっていう手段があるんやけど、
うんうん、なるほどなるほど。まああげれないですからね。
そう、うちみたいにもう完全母乳でやってたらミルクとかないから、
うん、
そう、もう僕が持ってる手段って言ったら、もうほんまに歌うとか、
うん、
ほんまにこう抱っこしてあやすとか、
まあいわゆる頑張るってやつですね。
そう、もうひたすら頑張る
あ
っていうやつなんよね。
なるほど、なるほど。
そうそう、まあそういうのも別に何でもない時やったら全然 OK なんやけど、
はい、
例えばこの赤ちゃんも大体こう、今うちの子やったら4時間おきぐらいに、
はい、
まあ、お乳をあげてるんよね。
はいはいはい。
で、なった時に、まあ、ちょっとタイミングによっては、このちょうど4時間ぐらいになった時に、
うん、
パスされる時とかあったりするわけよ。ちょっと1時間ぐらい見といてみたいな感じになった時に、まあ見るんやけど、ちょっとハラハラしながらね、
うん、
そう、渡される時はまだちょっと機嫌よくしてたり、
はいはい、
ちょっと寝てたりするんだけど。はい、10分15分経った瞬間に急に泣き出してしまったりすると、
いや
あやしたところで、うわ、こいつも今めっちゃお腹空いてるやつやんっていう、
はいはいはい、
でも俺はお乳出へんから、うん、とりあえず必死であやすみたいな、
うん、見たいな、見たいな、とりあえずそれ
いや、もうほんまにね、これはほんまにこの同じ立場じゃないと分からへんと思うんだけど、
うん、
でも使えるものがなくて、で、ついこの間、今週、先週かな、
うん、
ちょっともう、これは無理やっていうのが一個あって、
はいはい、
今、同じようなパターンで、ちょっとパスをされた時があったんやけど、
はい、
まあ、夜お風呂入ってくるからっていうので、
うん、
まあ、お風呂入ってる間見といてっていうので、
うん、
まあ、別にいつものことなんやけど、その時に僕が出された指示が、うん、できるだけ寝かせんといてって言われた。
めちゃめちゃ難題やな
これな、もう受けた時はおーおーおーっていう感じであったんやけど、
はい、
これまたちょうどもうほんまに4時間5時間ぐらい経ってるタイミングやって、
はい、
前の授乳から、
はい、
でちょうど夜の9時10時ぐらいやって、結構遅い時間やって、
うん、
で、まあ子供も泣き出すわけ、
うんうんうん、
ね、ギャーギャーギャーギャー泣くわけよ、
うん、
だけど寝かさんといてって言われてるわけ、
うん、
ではお風呂上がったらもうそのまま授乳して、そこから寝かしつけて、もう我々も寝たいっていうような、
なるほどね、
うん、そういうなんかスケジュールが一応ねあったみたいで、
はい、
ね、そういったことから、まあ、寝かせるなと、うん、いうふうに言われてたんで、
うん、
まあ、僕も一応頑張るんですけど、
うん、
まあ頑張ってあやせばあやすほど寝よるのによ、
うん、止めれないでしょそれ
そう、無理やねん で、まあ、うちの子だけじゃないと思うけど、あの赤ちゃん結構抱っこしてるときは機嫌よくおるんやけど、
うん、
普通にベビーベッドとかに置いた瞬間泣くとかあるんよ。
あ、見たことあるわ、
うん、ある。ほんまにもう泣くねん。うちの子もそうやねんけど、
うん、
抱っこしてるとき寝てて、ほんまにすやすやすやすや寝てるんやけど、すってもうどれだけもう移動させたっていうのに分からんように置こうと思って、スッと優しく置いても、
うん、
もう置いた瞬間
ね、あ、すごいよねあれね。
うん、泣くね、
うん、
でも寝かせるなって言われてるからさ、
うん、
寝かせるなって言われてるから起こすために置いて。
そうですよね。まあその繰り返しになりますよね。
そう、繰り返しで
大変やな、うん、
これはあかんと思って、
うん、
さすがに言った。ちょっと寝かせんといてっていう指示は無理やわ、さすがにちょっと寝かせることしかできへんし。
すごいな、確かにな、難しいですね、
うん、そう。でも他にもいろいろやったんよ。あの絵本読んだりとか、
うん、
なんかあのグーチョキパーとかやったりとか、
はい、
いろんなこう自分の持てるものはできるだけ、はい、駆使したつもりやったんやけど、
うん、
で あともう一個、あのテレビ も,、
うん、
もう夜遅いから、
うん、
もうあんまり刺激を与えたくないから、
うん、
テレビも見せるなって言われたから。
ああなるほどね、うんうん、
そうなん、もう武器を全て剥がれた状態でも
いやー、でもともと一慶さんこう穏やかな雰囲気だから寝ちゃいそうですしね、赤ちゃんじゃなくても。
それちょっとよう分からんけど。
いや僕だって声太いでしょ、う
ん、まあ声は、まあ、男性的よね、
うん、だって赤ちゃん、うん、僕の声聞いたら大体泣くもん。もう大爆笑やけどね、親戚中は。僕が喋れば泣くみたいな。なんか寝かせる技術すらないです、うん、僕は。
いや意外と好みやって、あの赤ちゃんでもそういう声が子も絶対いてるって。
いてるかな。
だからうちの子もあの子守歌とか、なんつうの、あの優しい歌歌うよりも、
うん、
なんか結構もう普通にポップスとかなんかもうロックみたいなのを歌いながら、
うん、
こう全力で揺らしながら、
うんうんうん、
リズムに乗ってこう部屋の中をうろうろ歩いてたらいつの間にか寝てるもん。
マジか。それは確かに人によるっすね。
うん、だから関係ないで。まあまあ、まあ一般的にはね、やっぱりこうあんまりこう低くて太い声よりもとは言うけども、
うん
う
ん、
まあそんなこんなでね、ちょっとお父さんがパパの目線に立った時にはと授乳というね、
うんうん、
まあ、ミルクを与えるということができない辛さ、
うん、確かにな、うん、
っていうのはね実はあるんですよっていう、まあ、これぜひね聞いてる人、うん、あるあるって思ってほしい。
いや思うでしょうね、経験者からするとね、うんうん、
ぜひちょっと共感の声を聞かせてほしいんですけどね。
僕もよくお兄ちゃんがあたふたしている場面を見るからね、もうお母さん大好きっ子なんですよね、めいっ子が。
そうなんや、
うんうん、だからお母さんの姿が視界からなくなったらすごく不安になって泣いちゃうっていうのが多い子だから、うん、
なるほどね。
そんな時にね僕の声入ってくるともう最悪ですよ。
もう泣くしかない。
そうそうそうそう、すごい声、
不安しかない。
そうそうそう。
そうかそうか、でそういう時期はでも時期的なものあるみたいで、あの何ヶ月から何ヶ月ぐらいはみたいな、もうずっとお母さんのことを追いかけて、うん、ちょっと見えへんようになったら不安になるっていう時期もあるみたい。
うん、いやそういう時期やったのかな。
そう多分、
まあ、パパ頑張らなあかんなというのはそういうところを見ると、あの全然まだパラパラになってない僕からするとね、めっちゃ感じるですね。
いや、うん、結構ね、うん、これはもちろんあのパパもね頑張らんとあかんのですけどね、
うん、
結構頑張りに関してもいやしゃあないやんっていうようなところも、こっちも結構できるだけのことはやってるんやでっていうようなところも、きっとねふとした時に思うこともあると思うんですよ。
なるほど。
普段ほんまに思わへんねんけどな。普段こう別にあやすとか 面倒見るとかないといけないかなと思わないけど、もうこのどうしてもこうお腹が空いてるであろうっていうところとかで何もできないこの自分の無力加減
へ
これは結構辛かったなと。
なるほど。
いうところでしたね。
いや不安やな僕も、う
ん、いや不安には思わんといてほしいんだけどね、うん、まあ、子育て自体は楽しいですよ本当に。
あ本当ですか。
ほんまにもうこれもちょっとまた話それるけど、
うん、
あの思うもほんま人間ってすごいなって、
うん、
もう要するに人間ってもう生まれた赤ちゃんの状態からまあ、大人になるまでの過程で、
うん、
この世の中、まあ、生き物の中で一番成長する生き物だと思うもん。
はいはいはいはい。
一番変化する。
うん。
だから哺乳類でも大体生まれたらそのすぐに何かこうね、
うん、
歩けたりとか、
うん、
あのそれこそパンダの赤ちゃんとかも数センチで生まれてもよじ登っていくやん。
お母さん。なるほどね。はいはい。
でも人間の赤ちゃん何もできへんから。
うん、
確かに。だから目も見えてへんし、
うん、
もう何も起き上がれもせへんし、だから首すら座ってへんから、
ね、
持ち上げたら首がもうダランダランになるし、
そうそう、あの首座ってへんっていうのはもう怖くて怖くて、
いやほんま最初めっちゃ怖いもんそれ、
うん、
うん、いやね、
確かにそう考えたらすごいね人間ってね、
すごいよほんまにの、うん、だから日に日にっていうか、あれいつの間にかこんなんできるようになってるやんとか、
うん、
いうのが変化がもうめちゃくちゃ見える。
パパの目線というかもう親の目線やなっていう風
に、ほんまに変化すごいもん、ね、育児本とかにもだいたいこれぐらいの時期にこんなんできるようになりますとか書いてるんだけど、
はい、
まあ、もちろん個体差あるから、
うん、
必ずしもその時期にできる必要はないんやけど、
うん、
でも大体書いてある順番でできてくるのがすげえ。
ああそうなんや、あれ
そう、
俺俺
びっくりびっくりするで、
俺あんま信じないもん。
いやもうそう、でも大体そんな感じになってんねん。
すごいね。今
うちの子やったら今週はっと思ったのが、
うん、
なんか自分の手の存在に気づき始めるっていう時期が、
うん、
これももう大人からしたら意味わからんねんけど、
うん、
そもそも最初自分の手っていうのを多分もう認識してない。その手とかあんま動かさへんから、生まれて間もない頃なんか。だいたい2ヶ月、3ヶ月経って初めて手足を動かし出すの。
はい、はい。
いろいろ、
はい。
で、多分ある時気づくんやと思うねん。パッと視界に入る自分の右手。
なるほど。
これ何やみたいな感じになるわけ。
めっちゃおもろいね、それ。
めっちゃおもろいね、だから。だから昨日か一昨日なんか、おお、言うてるなって思ったら、よう見たら、自分の右手にめっちゃ話しかけてんねん。
へ、
あうあうあうあう言うてんねん、自分の右手見ながら。
めっちゃかわいいっす
よ。おもろいね、ほんまに。
へぇ。
そう。こんな、だから、つい何日か前までには見られへんかった行動を急に、
うん、
ね、見られるようになると。これはなかなか面白い、ね、
まあ、成長速度のすごさ、あ、
うん、
確かにすね、感じるでしょうね、うん、
すごいよ。
いや負けたくないな赤ちゃんに。成長速度でも負けたくないな。
もう多分無理やで。無理
無理か、
うん、無理やと。
まあ、そういう気持ちでいます僕は。
そうね、
はい、
う
ん、
まあ、気持ちは大事、持っとくことは大事やからね。
そうですね、はい、
っていうところで、まあ、今日の井戸端会議はこの辺でと、
うん、
いうことにしたいと思います。
もうメインどころはあのお乳のところですよね。
そうですね、
メインはお乳、一慶さんですね、はい、
そう、お乳を飲ませられないことによるお父さん、あの無力感、
うん、まあ、それが、
ね、うん、結構辛いものがあるよっていう。
わかりました、覚えておきますわ、はい、うわこれのことやって僕もいつか来るでしょうし、
いやあると思う、うん、何か、う
ん、いやいや負けたくないけどな、なんかそんな競争心でいいパパになってやろうっていうふうに僕は考えます、
うん、いやいいと思う、いいと思う、ぜひそんな気持ちでやってほしい
、はい、
けど同時にこうはこれやっていうのは感じてほしい
絶対感じるやろな、うん 了解です。
はい。はい、ということで、この番組では、世のパパ様からですね、ご意見、ご感想を大募集しておりますので、まあ、何でも結構ですので、感じられたこと、ぜひともホームページの方からお寄せいただければと思います。
はい。
はい。では、次回の放送もぜひともお楽しみにしていただければと思います。今日はこの辺で失礼いたします。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。